皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は道は後ろにできていくというお話です。まあこれ自分の経験でもそうなんですけども、全く何か新しいものを始める時というのはですね、結構手当たり次第っていう部分に最初はなっちゃうんですね。っていうのはまあ先々のことがよく見えてればそれなりのですね、まあ、方向性は作られるんですが、その最初の方向性見出すまでの間は手当たり次第やってみないとわからないという時期があるんですね。まあ数学の言葉で言ったら、その地点での全微分を計算してみるんですね。どっちに向かってどれぐらい傾いてるかっていう、その全微分の計算っていうのがやっぱりいるんですよ。今この状況でね、何が良くて何が悪くて、みんなどっち向かおうとしてて、何を嫌いだと思ってるのか、まあいろんなそのね、人の話を聞くだけじゃ分かんないこと多いですから、実際いろんな仕事やってみてね、いろいろ試してみて、でまあこれはうまく、これはうまくいかないということをやっぱり取捨選別してみることはとても大事ですね。まず例えばですね、今だと金融の話なんか見ててもそうなんですけども、バブルはもう当然崩壊しちゃってるんですね。でみんな口に出さないだけで相当損してるんですね、あれ。それは実はもうどうだろうな、90年代から大体そうだと思うんですね。で損してる人たちは大体静かになってるんですよ。でまだ損してない人たちとか、それから新規に参入した人たちはこう踊っていくんですね。だから金融なんてあれも波みたいなもんでありましてですね、波ってほら正面が一番、進む前が一番高いでしょ、で後ろがどんどん低くなっていくでしょ、あんな感じなんですよ。だから今新規に参入した人たちが一番熱心で、まだ損してませんから、でだんだん損していくんですよ。で後ろへ下がっていって、そのうちね、波は消えちゃうぐらいの低さになると、大体こうなってるんですね。で時間とともに波は前に進んできて、バブルになるところ波が大きくなるんですね。で前に砕けるっていうのは、まあそうですね、あれは何て言いますか、そのバブルの金がすごくてね、まあ、これで不動産買ってさらにボロ儲けしたとかですね、まあ言っても弾けた状況っていうのかな。ただの儲かるだけじゃなくて、含み益が出るだけじゃなくて、それ実際に金使ってもっとボロ儲けができたというような状況が、あの波の頂上で何て言うかな、こう波が砕ける状況なんですかね。でですから、このまあバブルが、金融投資家が見てるとですね、最後こうバブルが弾ける頃っていうのは波だらけなんですね。要するにみんなその金でその担保になんか他の投資やってみたりですね、で不動産買ってみたりして、それが次々と損が出てくるんですよ。と単なる含み益ならね、持ってりゃ待ってりゃ元に戻るだけだけども、それ実際なんか金使っちゃったらさ、元戻んないでしょ。そうすると今度借金だけ残るわけだね。それはまさに砕けた状況で、要するに波がなくなっちゃうわけね。砕けて波がなくなっちゃうと、まさに波の進行とよく似てるんです、あれね。でそのまあそういうことをやりながらこうやっていきますから、誰にとってもその波の先端というのは全く新しい体験なんですね、あれね。物を分かってる人は、まあ、後ろの方にいますよね。またこんなことやってる、あんなことやってるつって、でどんなもんでもやっぱ先頭を切る人っていうのは、それよく分かんないからやってみるっていう人が結構多いんですよね。よく分かってて先頭を切るっていうのは、あれニッチがそうですね。ニッチとかタイミング分かってる人、まあ主にニッチだね。ニッチのところっていうのはよく分かってる人が先頭を切るんですよ。後ろはついてこないんです。後ろがついてくるっていうのは誰でも参加できる場所っていう意味で、ニッチというのはその人以外なかなかできないことだから、ニッチの場合はよく分かってる人が自分のタイミングで自分のやり方で仕事できるんですね。これが多分一番確実なやり方なんです。で道はですね、その場合は見えてるようで、なんとなく見えてるんですけども、実際に仕事をしてみるとその後ろに確実に道ができるという、そういうことなんですね。すなわち新しい出会いがあった、新しい仕事が生まれた、新しいビジネスが生まれた、新しい人との交流が始まった、こんな新商品開発できたと思ってもみなかったというのは、それを確信持って言えるのはですね、自分でその道を、自分の道をその歩むことができた場合ですね。 例えばなんかみんなと一緒にですね、なんとか証券の株買って儲かってまた損してって、これ道はできたと言わないんだね。何年かかってやったってですね、みんなと一緒に、まあ、右往の衆の一人でですね、なんか買ってなんか売って儲かりました損しましたって言っても、それ全然その人にとって道になってないんですよ。自分でやっぱりその自分の道、ニッチな道をですね、自分で見つけて、でまあそこを実際進んでみた時に、その人のそれまでのその間の経験がですね、まさに道になってるんですね。だから道ってのはやっぱりニッチで行かないとなかなか難しいですね。海の波だってですね、ずっとね、来ては繰り返し、あ波ね、あのずっと沖から来て、で岸で、で砕けて、で元戻って、それで繰り返してるだけでしょ。あれその先行かないですよね。津波でもない限りはずっと前に来ないじゃないですか、はっきり言って。だからね、あれいくらやってたってくたびるだけですよね。なんか要するに流行に乗るっていうことだよ。波に乗るってのは流行に乗るってことでしょ。流行に乗ってやってたって所詮ね、うまくいったって後ろに逃げるだけで、うん、前に出ないだけの話でね。で同じことずっと繰り返してるわけですよ。なんかそのね、流行しか知らない生き方、流行しか知らないその仕事というのは、まさになんかある一定の範囲をね、前に進んでる後ろに下がってる、ずっと繰り返してるだけなんだよね。で下手すると後ろに来すぎちゃって波から外れちゃうとか、反対に前に行きすぎると今度はバブルの崩壊に、あの波が砕ける子に入っちゃって、ひどい痛い目に遭うとかですね。だってどっちかなんですよ。こんなバカげたこといつまでもやってたってですね、始まんないですよね。流行に乗ってですね、波乗りしてればいいなんて、そんなことやってるからですね、人生くたびれ果てちゃうわけですよね。その未来に対するまあ確信も見えなくなるし、それから自分自身がそのくたびれるわけですね。やっぱりなんかニッチな道を自分で行くっていうことがすごく重要なことですね。でやっぱり自分の道は自分の後ろにできていくんですね。ですからやっぱりこの自分で道を切り開いていかなきゃいけない。そのためには流行に追っかけてんじゃなくて、やっぱり自分が何が得意で今何が必要とされてるかを最初に試してみるということが何よりも必要ですね。あのニッチもですね、自分が好きで得意だと思い込んでるからやってみたら成功するってほど甘いもんじゃないんですね。やっぱそれは売る人と買う人両方いりますから、自分が売る人だら買う人がないと成功しないんで、やっぱそういうのはその時期によっても場所によってもお客さんいたりいなかったりするんです。まあ、釣りと似てますよね。いくらいい仕掛けでね、いい餌でもね、魚いないとこ糸垂らしたって何も釣れないでしょ。そういうのはよくあるんですね。したがってこうやっぱり、全部こうある程度ね、状況を理解するまではなかなか成功しませんので、ニッチの道もですね、やっぱりその間はいろいろ試してみないといけないですね。で今の時期なら副業もみんな OK ですから、副業の労力をやっぱり自分のニッチな道を行くために費やすことがすごく重要じゃないですかね。だから流行を追いかけるための努力っていうのはやっぱ虚しいですよね。なんか話についていくためにね、なんか流行の間を勉強しなきゃならないんだ、なことやってたって何のプラスにもならせんですね。同じとこ行ったり来たりしてるだけですから、やっぱ前に進もうと思ったら自分の道を進むしかないわけで、やっぱりそれはなんか考えて道を選択しなきゃなりませんから、やっぱりそこはまず初めは手当たり次第って言ってもいいですけども、とにかく自分である程度肌感覚がつかめるまではね、いろいろやってみるといいと思うんですよ。これは自分に向いてるな、これは自分で無理だなとかね、肌感覚で分かる部分ってあるんですね。それはなるべく早い時期に身につけるといいと思いますね。まあそれこそ20代ぐらいまでにですね、身につけるとだいぶ違うと思うんですね。まあ昔は本当ですね、どんな会社に入ってもいろんなことをさせられたもんなんですね。いろんなことをさせられた。で先輩もすごい先輩たくさんいましたから、まあ、無理やりいろんなことを覚えさせられてやらせられたことが多かったんですよ。だからしかもアナログの時代ですから、デジタル機器がほとんどないんで、字書いたり計算するのも人の技でやっておりましたからね。やっぱそれはですね、人として学ぶことが多かったんですね。逆になんか考えてみたら、今学校はアナログでやったらいいよね。学校はアナログでやって、で職場はデジタルでやればいいですよ。でデジタルなんか簡単なんだから、自分で勉強したらいいわね。学校で教えることではないですよね、あれね。まあ、あえて教えるんなら、まあなんか専門学校みたいので学べばいいわけで、 まあ、学校っていうのがもしあるならばですよ、それはやっぱりそのアナログを教えなきゃダメだね。人間としての総合力ですから、ニッチな道を自分で歩める力をその学ぶのが学校であるというぐらいでちょうどいいんじゃない。だからまあ昔からね、学校では本人に合わせた教材で、そして、よく考えさせてね、あら討論なんかもやりますよね。ああいうのを通じて自分自身をこう磨いていく、そういう教育が一番いいんじゃないですかね。で、いろんな刺激を与えてね、刺激の中でやっぱりいろいろ考えて対処していくという、そういう経験を積むとですね、実社会に出てからもやっぱり自分で自分のニッチな道を歩めるようになるんじゃないですかね。だからまあ今そろそろ転換期だと思うんですね。もう今なんか文科省もすっかり自分たちの教育にですね、絶望したんじゃないかと思うんですよ。自分たちでやってたら全然絶望しちゃって、だから子供さん学校に来なくても文句言わなくなりましたよね。子供が学校に来なくても文句言わなくなったし、先生たちもですね、もういよいよ大変だっつうと、まあどうぞその給食してくださいという感じでしょう。で、やっぱりもう先生足りなかったらね、もう子供さん自習でどうぞということで、もう完全になんか文科省もですね、あれくたびれ果てちゃったんじゃないかと思うんですね。もういよいよいけませんと。で、要するに役所ではもうわからないんだから、役所がですね、やってる仕事のやり方、教育なんかがメジャーであり、そして流行を追いかけるもんだとしたらね、そうでないところ、だから学校に行かないで自分で家で学ぶとかね、あるいは文科省でやってないことをやってみるっていうのは、それがニッチな道ですから、もう教育そのものも、教育の段階で今、我々はニッチな道を選択することができるんですね。私は子供の頃は、まあ、そうはなかなか行かなかったですね。ニッチな教育ってのは、まあそういう学校に入れば別ですけども、まずほとんど難しかったですね。ですから今も職場っていうことでかの前に学ぶっていう段階だから、それこそ学校に入る段階でニッチな道を選べますから、その気になりさえすればこれかなりいけるんですよね。でやっぱりそこでやっぱり必要になってくるのは、人間としてやっぱり成長させていくっていうことですから、知識偏重なんかやってたって役に立ちませんのでね、まあ頭と心と腹をつなげるような、そういう教育をやっていけばいいわけで、そして何でもやってみれば道は後ろにできてくるんだっていう、その体験をぜひ子どもさんのうちはやっぱ積むといいと思うんですよね。なんかこう大人が決めた道以外を行くとですね、大人の言ってること、先生の言ってること以外のことをやると危ないんだと思ってると、なんか萎縮しちゃって人生もね、ろくなことにならないんですよ。その上が何と言うが、横が何と言うが、俺はこの道行くんだと。で、道行ってですね、ダメなら持ってくればいいし、間違ったら持ってくればいいだけの話で、右往左往しながらですね、なんか自分独自の道をですね、行こうと思って今もがいてるとですね、結果的に後ろに道はできてくるんだ。この成功体験をぜひ多くの人に積んでほしいと思いますね。なんかやっぱりですね、自分で行動して自分でやれば成功するんだという、その実体験はすごく重要だと思うんですね。で、もちろんなかなか簡単に成功しないと思うんですね。でも、なんて言いますかね、こう悩みながらでも前に進んでると、いや、それはなんかそれでいいと思いますよ。ああ、なんか気がついたら、あの時大変だったんだけども、まあ、結果的にうまくいったなと思うことは結構あるんじゃないですか。そしてやっぱりこの、いいも悪いもこれが自分の道だって気がついた時に、本当その人は幸せになれるんですよね。人とね、比べてどうこうだってですね、その、まあ、ネズミはネズミの大きさ、クマはクマの大きさがあるんでね、ネズミとクマは同じ大きさになることありえないわけですよね。動き方も食べるもみんな違うわけでしょう。だからその何かと比較していいとか悪いじゃなくて、まあ、自分が振り返ってみて自分が納得できるのが、あ、これが自分の道だっていうことですね。そういうのはなかなかですね、最初にわからんのでありますよ。なんかこれから自分はどんな人になろうかなと思っていてもなかなかわかんないんだね。なりたいっていうものもあっても、まあ時々変わるでしょ、そういうのもね。だからやっぱり結果的に後ろにできてくる。で、ちょっとね、ふと立ち止まって振り返った時に、ああ、これが自分の人生の役割だったんだなと。こういうふうにある程度見える、思えるようになるのが多分一番幸せだってことですよね。で、まあ人生の意義とか難しいことを言ってもですね、なかなかそれ哲学的なことはなかなかわからないし、それはその死んでもよくわかんないかもしれません ね、死んだってそう簡単に全部悟れるもんじゃないと思うんです、ね、でもそうじゃなくて、難しいこと言ってんじゃなくて、自分が実際にこう生活し、 その仕事をしてきたこのプロセスが、ああこれは自分にとって、これが自分の人生で良かったんだと、まずその肯定してみることですね。っていうのはやっぱどんなものでもやっぱ仕事はちゃんとしてるんですね。役割ってあるんですね。自分で不本意だと思っててもやっぱりそれがその人の、まあ、いろんな意味でのそれが使命なんですね。あのカルマを取るって意味ではですね、カルマが取れるまでの間苦労しかないですよね。もう本当に嫌だ嫌だと思ってもそのカルマが取れるまでやっぱどうしようもないんですね。それでそれをやっぱり過ぎるとその瞬間からまあ楽になりますからね。それからやっぱりなんかこう目立たない仕事でもやっぱそれはそれですごく意味あることでありますから、ああ目立たない仕事でなかなかねその体制したっていう感覚なかったんだけども結果的に役に立ってるってことであればそれでいいでしょう。それ気がつけばね、自然界見たって全ての葉っぱが花がね表向いてきれいに、ね、出てるわけじゃないですからね。裏にある葉っぱもあるしね、裏の方で咲いてる花もあるわけですから、まあそういうことに気がつけばですね、まあこれで良かったんだ、思うことはできると思いますね。で道が後ろにできたっていうことが理解すればですね、今度どんなふうに前に向かっていこうかっていうことも考えられるんですね。このままでいいと思うこともあるし、いやここはそろそろ変えていこうと、今まではこうやってやってきたけど今度はこう変えていこうと、すなわち過去のいろんな苦労とか成功はこれから何かをするための教訓だったんだと、何かをするための準備だったんだと、こういうふうに聞かすことも実は珍しくないんですね。思わぬところで過去の成功失敗は思わぬところで未来の成功に役に立つようになってんですよ。気がつくか気がつかないかだけのことなんです。それを肯定するか肯定しないかだけのことなんですね。あれだからこのやっぱり流行に追いかける人生を送っていくと、流行から外れれば失敗だと思っちゃうから、これが最大の間違いのもとですよ。流行から外れれば失敗だってとんでもない話で、逆ですよ。流行の中にずっと居続けると前に進んだり後ろに進んだりですね、でたまにバブルで弾けてひどい目にあったり、だからろくなことはないですね。でニッチな道はやっぱり自分で見つけて自分でその歩むことによって初めてね生きがいにつながっていくと思うんですね。ですからこの、まあ、道は後ろにできていくってことを考えると、後ろにできた道を自覚できたところで今度前に向かって本格的に道を歩めるようになるんですね。自信持って歩めますよ。その道が後ろにできていたってことわからないとやっぱりそれは不安じゃないですかね。今日もなんか、どうしていいか分かんない、明日もどうしていいか分からない、右往左往やりながら今日一日終わっちゃったんだと、この右往左往がいつまで続くんだろうと、こういう気持ちしかやはり湧いてこないこともありえますよね。やっぱり振り返って道ができていると分かれば、ああそうか、これ意味があったんだなと、でそれをその道を踏まえて同じ道を行ってもいいし、ちょっと変えてみてもいいと、より建設的にそこで過去と現在と未来がつながるわけですね。道っていうのは要するに、まあ、過去現在未来をつなぐもんでありますね。だから過去を肯定的に見ることができて初めて現在と過去がつながりますし、そしてそれを踏まえてこれからどうするかと考えると、未来と現在と過去は3つ全部つながるわけですね。そうした時になんか人って時間の中で、まあ、とても安心感を持って生きられるようになりますね。すなわち未来に対する安心感は過去と現在がつながった時にすごい大きなものになると思います。ただ単に今のね思いだけで未来考えててもすごく不安定じゃないですか。で過去の道っていうものははっきり見えて、その実績の上にその未来を見てればですね、これすごく安心感があるんですね。でもちろんその道は何度も言うように途中で変えてもいいわけですね。過去の道を振り返ってみて、でそれ延長してもいいし変えてみてもいい。だからはっきりと自覚することですね。過去の道をね後ろにできてきますから、ね、それを自覚することによってより明るく元気に前に進める、まあ、そういうふうになってるわけであります。ですから今の時代もですね、まあ、まさにその20世紀あるいはその前のね19世紀の、あの明治朝の時代が終わろうとしておりますね。明治朝の時代って一体何だったんだと、まあ、一言で言えば人口爆発時代のですね非常時ですね。日本にとっては人口爆発時代の非常時がこの明治朝の時代であります。ですからそれはそれでですね、まあ未曾有の体験もしたわけであります。いいことも悪いこともね。でそれを踏まえて今度はその前の時代とそれを連結しましてですね、本来の日本の時代に本来の生き方を戻していくわけです。この明治朝の時代のさまざまなね良い体験悪い体験を折り合わせながらね、新しい時代にこう全部軟着陸させていくという非常に面白い時代に今これから入っていこうとしてるんですね。もうすでに入ってるというべきですかね。平成の時代がまさにその先駆けなんですね。平成の時代に流行と違うことをやってた人たちが あの人たちが先駆けなんですね、はっきり言って。でその人たちの先駆けの成果の上に今新しい日本が各所でね、マイナーかもしれないけどもニッチな道として見えてるわけで、時代はもうすでにどんどん前へ進んでおります。ですから本当にですね、一旦ここでねちょっと振り返ってもらって、で過去の道を確認していただいて、そうすると前に進むのは楽になりますから、一度試してみられたら嬉しいかなと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、道は後ろにできていくということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。